縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。9月も最終週になりました。お二人をご紹介したいと思います。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林玲さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
はい。
そして株式会社食楽ズー代表取締役の宮城正明さんです。おはようございます。
おはようございます。
いよいよ最終週です、はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
クルーズ船でどう沖縄の食材を出したらいいかという苦労のお話から、すごく喜んでもらえてるお話もいっぱい伺って、なんか私の心もワクワクドキドキなんですが、皆様先週先々週の番組ぜひ、RBC そして沖縄開放銀行のホームページからクリックして聞いてみてください。とってもためになると思います。ねえ宮城さん、食事を作る、お菓子を作る、そして、農家の皆さんがの食材をうまく生かすということが嬉しくて楽しくてしょうがないっていうのがこう伝わってきてるんですけれども、もともとお料理は昔からやられていた。
そうです、はい、ずっとコックをやってたもんで。
あ、コックさん、はい、コックさんは沖縄で修行されたんですか。
いや、本土の方で、東京の方で。
あ、は
い、
そうですか。
まあ、あるホテルに勤めさせてもらって、そこから、はい、はい、始まりです。
ああ、そうですか。じゃあ東京でホテルで、まあ、そういうので言うと結構下積みの段階から、ね、はい、料理を学び、
は
い、
ホテルはね、あれだけのコックさん何百人もいるわけだし、
はいはい、
もう夢を追い求めても料理上、総料理長にはなれないから、町場のガキ大将になろうと思って、
で、
町場行ったらまだそこのホテルの子会社だったんです、
うん、お、はい、なるほど。ということは町場のガキ大将になりたいと思って、なんで宮古島に行き当たったんですか。
そうですね、もう都会疲れ、
都会疲れ、
はい、をしたっちゅうのかな。もうとにかくどっか田舎でゆっくりしたいっちゅう、
うん
うん、宮古 でなくてもよかったんですよ、
うんうんうんうん、
でたまたまうちのやつが宮古出身だから、お前の島どうやったら、うん、普通っちゅうから、あ、普通が一番いいやと思って
うん、うん、
で、はい、宮古来たら、はい、苦労してますね
元々のご出身は
那覇なんですよ。
那覇、
ええ、
でも全然育ったこともに行ったこともない宮古島に行った、うん、でそこで最初にやられたのは、
まあ、レストランを、
はい、
うん、その時はなんだ、レストランズーチューお店をやってたんです。
どういうものを出されてたんですか。
そうですね、フレンチで、
うん
うん、出してやってたんだけど、なんかいつの間にかホテルからお客さんを行かしてくれるもんだから、
うん、
はい、気がついたら今の仕事をやっている状態で、なんでレスナー辞めたかっていうのは、やっぱりものづくりっていうのは二足のわらじ履けないんですよ、
うん、
人間は神様じゃないし、
うん
うんうん、それでもうレストランを辞めちゃったっていう。
レストランにどんどんお客様がいらっしゃる、
はい、
でいろんなものを作っている、はい、そうするとそれが
お土産で、
お土産にな
る、ね、お客さんが持って帰りたいっちゅう、
うんうんうん
うん、ぜひ分けてくれとか作ってくれとか、はい、で申し訳ないからもう瓶詰めしてレジの横に置いたら、もうこっちがバンバンなくなるもんだから、
うん、
はい、それでいつの間にかもうレストランをやめちゃった、やめて今の。
そういうことですか。
だから今の仕事をやるとか全然計画性なかったです。
うん、はい、もう都の食材を使ってとっても美味しいお菓子やジャムやそういうものを作られてるから、お客様は食べたらもう買って帰るという、うん、そういうのになって、お土産までついでに買って帰るみたいな。
そうなんですね、 本土のね。だからその時ちょっと感じたことがありまして、やっぱり僕は俺よそもんじゃないですか、宮古島にとっては、ね、やっぱりよそもんがどうあるべきかちょっとちょっぴりだけ考えるようになったんですよ。やっぱり島に貢献したい、もうその意思は強かったですね。だから宮古島の食材以外のものはあまり作らないっていう、今でもその信念は持ってます。
うん、 じゃあ、あの常に都の農家さんとか、はい、その食材を扱ってらっしゃるところを訪ね歩いたりとか、はい、そういうのもされてたんですか？い
や、逆に向こう相手から初対面だけど持ってくるんですよ。
おー、それはあの都の食材にこだわってるって始めたのを聞いて、あ、やってらっしゃるのを聞いて、そうじゃなくて
全然思って、相手は全然そういうこと知らないです。
うん、じゃあ流行ってるレストランだから、あるいはなんていうの、美味しい料理を作ってくれるから、これならうちのものを美味しく出してくれる、作ってくれるんじゃないかって皆さんが持ち込んだって
こ
と、
だから
すごい
一番ね、これなんでこうなったかっていうのは僕も大体うすうす気づき始めたんですよ、
は
あ、結局離島フェアとかそういうとこ貸し博覧会なんかに商品出すと、はいはい、必ずし賞状必ずもらったんですよ。
ああ、
はい、それがマスコミに載るわけでしょう。
あ、
それが一つの聞くから、だから今はもうはっきり決めたんですよ、症状もおらわんって、うん、だから会社にある症状全部外して倉庫にぶち込めって、
うん、ちなみにいくつぐらいもらったんですか？
いや、もう半分以上の商品はみんなもらってます。リトウェアである、あの司会者に言われましたよ、このリトウェアのあれは食楽図のためにありますねなんて、は
い、すごい、 いやすごい、
ね、その時僕頭カチンときたんですよ。だってこんな簡単に物作れないんだよと、1番とか2番とかそうじゃなくて、だからそれがやっぱりそういう農家さんにこのなんだマスコミからのあれで伝わったのかなと思ってます。だから余計プレッシャーがあるんですよ。
ねえ、うん、いや素晴らしい。それでどんどんね、食材は持ち込んでもらい、でその農家さんも喜ばせてあげたいというか、その皆さんにもまたこう、あのお返ししたいという気持ちがまたいろんな展開につながってるっていうわけですよね。
そうです、はい、そうです。だからそのためにも、うん、離島中ハンディをあんまり考えないで、この夜津拠点とかそういうのを僕は活用すべきだと思います。そうすれば相手も行列拠点さんも都に足運んでくれるわけです、
うんうんうん、
で自分が行く必要ないじゃん、
うん
うん、
そうですね。
だからそれをどううまく、うん、だから物を作るっていうことは、うん、なんちゅうかね、うん、金儲けしようと思ったらこの仕事できないですよ。
うん、
本当に言って僕は10年前ものすごい僕借金持ってますよ。だけど、うん、何か一つヒットすればこんなの借金に入らないですよ。
うん、
うん、
じゃあ一番宮城さんがどんな思いで今仕事をされてるんですか？何が一番強いんでしょう？
やっぱり美味しいは世界共通ですよ。
うん、
だからそのためにもやっぱり自分ができないものはどうするかっていうこと。
なるほど、
うん、だからそこにね、リンさんだけいらっしゃる、
いらっしゃるとね、うん、リンさんがもうこの人だと思ったところっていうのはどういうところでした？
私は本当にやっぱりこの今社長がこの食材に対するこだわり、そしてこの都の食材にこだわるのもすごいなと思って、うんうん、やっぱり私たちがいろんな企業と接触してるんですね。でやっぱりおいしいものを作るのはいろんな食材を使ってるんですけども、社長はこの地域貢献のために地域の食材をいかに使うのか、いかにおいしく作る、あとは本当にね、無添加というか、うん、そういうこだわり、美味しさ、しかもオリジナルのものを保つというところ、うん、私がすごく感動しました、
うん、
でやっぱりこの海外ね、今の会社のこの従業員の体制ではやっぱりね、職人が多いんですよ。で本当に職人の考え方がすごかったので、まあそのどうやって販売していくのがやっぱり美味しいのを作ってそういうの販売 ね、しないと意味がないので、うん、そこに私たちがサポートができたら本当になりよりかなと思ってます、
ね、もうこういう思いを持って、で皆さん職人さんの集団があって、
はい、
で物はいいと、
そう
でしかも地域らしさがあふれてると、
はい、
ね、で子どもたちがすぐおいしい飛びつくぐらいの、
そうなんです、
ね、いいね、はい、お味というかいいものを作っていらっしゃる、はい、そしたら売りがいありますね。
そうですね、本当に今は まだ結局今から多分宮古島またいっぱいお客観光客来るじゃないですか、うん、でまあクルーズの港もこれから大きく作る、だから今後はもしかしたらもっとそのまま宮古で納品できるような体制ができるじゃないかなと思うんですね、
うん、
そこにもしまた今の商品をベースに何かもっといいものを提供できたりとか、もっとコストを抑える、この宮古のハンディというのは、ね
う
ん、なくなると思うんですよ、もし
そうです、ね、
クルーズ船にとって、ね、そうですね、うん、その分に関してはまたさらにメリットが出てくるかなと思います、う
ん、ね、はい、 やっぱり天候にも左右されますけれども、やっぱり、ね、天候によってはクルーさんが入らないということだってあることも含めて天候にも左右されますし、はい、それからやっぱり今の状態だと那覇経由で納品しなきゃいけないということで、その輸送コストがかかると、そう、はい、そういうようなのを乗り越えられるほどの逆にボリュームや、はい、それからファンがついて、ね、うん、パンがついてボリュームが上がってきている、それは本当に強みですよ ね、 ですね、ちゃんと選ばれているということですもんね、
はい、
その普通今までだと小さい島で、大量生産ができない、安定供給ができない、それから輸送コストがかかる、だからハンディがあるからできないって言われてたのが違うよと、その個性を、ね、生かせばってことですよね。
そういうことです、はい、
もう本当に、ね、社長は青い時に15万個、うん、この15万個かな、1万個1000個、このちっちゃいちっちゃい作ってもらってるんですよ。
ちっちゃいちっちゃい、何個です、何個です、
そうですね、
15万だ、
うんうん、
そう300ケース、ね、あ、30個目は1万5千個だ、
うん、1万5千個、
最低限は1万5千個、こういうちっちゃいちっちゃいの作る、これ大変なんですよ。大きく作るとまたやりやすいよね、うん、そうそうそう、ちっちゃいちっちゃいの方は逆に手間がかかる、
うん、
そういう分はすごく努力してもらってるので、だから普通の宮古の本当に良くないとかじゃなくて、そういう体力、そういう体制をしてくれるのはなかなか少ないという私が感じてますので、うん、だからそういう強みも今後はもしかしたらもっと活用できたらいいなと思ってます、うん、はい、
宮城社長の夢は、
夢はやっぱり今の、うん、子供さんが大きくなって昔そういう給食あったよねっていう、うん、こと言ってくれるんじゃないかと信じてます
はいね、子どもたちが一番正直だからということで、学校給食に、ね、出されて子どもたちの反応を見ながら美味しいもの作りに励んでらっしゃる宮城社長ならではの言葉ですね、はい、ありがとうございました。まだまだお話を聞きたいところですが、残念ながらお時間になってしまいました、もう一度ご紹介いたします。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林玲さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして株式会社食楽ズー代表取締役の宮城正明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。